Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。さあ12月に入りましてね、本当に肌寒くなってまいりました。あ、でもね、寒いなってすごく思う日もあれば、今日はものすごく暖かいねなんて言ってね、まあでも本当に今年はちょっと異常気象で11月中も20度を超える日なんかがねたくさんありました。ですから皆さん体調の方ね崩してないでしょうか。大丈夫でしょうか。さてこのビームアンテナ、この番組はアマチュア無線をこよなく愛す皆様方の情報交換室ということでね、毎週いろんな方にお電話をつなぎましていろんな情報をねお伝えしておりますが、今日はなんとこの番組初の公開収録を11月23日奈良県はアイコムフェア in 奈良山研究所というところでのね、アイコムさんのイベントで公開収録してまいりました。まあ昨年は12月の開催ということでものすごく寒かったんですが、今年は11月中の開催1ヶ月ちょっと違ってたんで、それだけもあるんですが、まあこの日は皆さんの日頃の行いが良かったんでしょうか。ものすごくいいお天気でポカポカ陽気の中でね、アイコムフェア開催されました。ですので室内だけじゃなく表のイベントなんかもありましたからね、皆さん昨年は寒い寒いって見ていただいたんですが、結構今年はポカポカで、なんか日向ぼっこしながら見ていただいたっていう感じでね、とても楽しいイベントになりました。そのアイコムフェアで収録してきた模様を今週そして来週にわたりまして皆様にはお届けさせていただきたいと思いますのでね、ぜひ最後まで番組の方お付き合いいただきたいと思います。さあビームアンテナ、今日も見た香り頑張ってまいりますので皆様最後までお付き合いお願いします。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
76.2Music Lovers FM。
さあそれでは早速参りましょう。いろんな方にね今日はインタビューしてきましたので、まずはこの方のインタビューから行ってみたいと思います。さあそれでは、今日はですねアイコムフェアイン奈良山研究所ということでイベント開催中ということで高岡さんにお話を伺いたいと思います。高岡さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ2回目となりましたこのアイコムフェアですが、いかがでしょうか今日は。
はい、今日はですね暖かくってもうほっといたしました。去年は寒くございましたんで ね、 ですね、
やはりこの1ヶ月違うと違いますね。
いや、ここ最近ちょっと冷え込んだりとかしたんでヒヤヒヤしたんですけれども、はい、皆様方の熱気のせいかすごい今日は暖かくって安心いたしました、
ね、もうでも朝からたくさんのお客様にお越しいただいて。
そうですね、でも今日はですね、はい、実は阪神の優勝パレードとぶつかってしまいましたんで、もうお客様来てくださるかどうか心配で心配で、
はい、です。あの、私もなんか来てテレビかけたらなんか阪神の話しかしてないな。
そうなんですよ、ね、
皆さんスタッフ、ね、社員の方々阪神ファン多いんじゃないんですか。
はい、中にはですねもう向こうに行きたかったんだって泣き言言ってるのもいましたけれども、
はい、
でも実際にですね皆様方のお顔を見たらね嬉しそうにしてましたんで、やっぱりアマチュア無線の愛情の方が勝ったんじゃないかなと思います。
阪神よりね、阪神のは本当にね、パレードも行きたかったでしょうが、こちらで今日は盛り上がっていただいたという方で、
はい、良かったです、はい、
ね。まあでも本当に今言ったように朝からたくさんのお客様で、皆さんのやはり関心の一番高かったのは何ですか。
そうですね、今日は ICPW2、 こちらがですね発売間近という形でこちらの方を講演真剣に聞いている方が多くございました、
はい、
あとはですね最近ファンの増えました SHF 帯が出れる IC905、
はい、
あとはですねあのこちらも発売間近なんですけれども、初心者の方にも使いやすい ICR15 というレシーバー、こちらもねかなりご質問いただきました。
そうですか、これもね ちょっと足立区長さんにお話伺ったんですけど、いろいろなんかね、液晶がカラーになってツーバンド聞けてとかね、お話ししてましたけど。
そうなんですよね。目標にしてるのはね、カメラ女子、最近はのエアーバンドファンっていうのも増えてますんで、そういう無線あんまり触ったことない人でも使いやすいっていうのを目指しましたので、なんで最近はスマートフォンとか皆さん使ってらっしゃるんで、やっぱカラーじゃないともう機械じゃないみたいな感じになるかなと思いましたんで、カラー買ってガッチになりました
ね。じゃあぜひね、女性の方にもたくさんねお持ちになっていただいて、いろんなね、まだ声は発しなくていいんですもんね、聞くだけでいいんですもんね、受信機だから。
もうね、エアバンド聞くとね、空へのこうロマンっていうんでしょうかね、なんかワクワク感がありまして、
ありますね、
楽しいです。
はい、あと今日このねアイコンフェアに来てすごく感じたことは、女性スタッフが多いこと多いこと。
そうですね、去年に比べてすごい増えたかなと。皆さんね、無線機持って歩いてるんですよね。
はい、
だから最近女子にも無線女子が増えたんじゃないかなって実感します、
ね、でもアイコムのスタッフの方たちも皆さん免許を持ってらっしゃるんでしょ、女性の方たちも。
はい、もちろんです。うちの会社はですね、免許を持って初めて一人前みたいな扱いになりますんでね。
ね、ですからね、ちょっと他のイベントではちょっと見ない光景がこのアイコムフェアに来ると見られるんじゃないかななんて。
そうですね、はい、アイコム の無線愛っていうんでしょうかね、女子もたくさん参加してますんでね、アイコムの中で女子のアマチュア無線家たくさんいますんで、そのところも感じていただけたんじゃないかなと思います
ね。もう今日はキッチンカーもありの本当にちょっとポカポカ陽気でね、楽しいイベントとなりましたけれど、もう2回続けましたから、また来年も。
いや、来年どころかですね、暖かくなったらフィールドデイみたいな感じで、もうテントを出してですね、そこでブースを設けたいなとか、はい、いろんな意見が今上がっておりまして、
はい
はい、この施設を使ってですね、もっと楽しさ追求したいなっていう、無線機だけじゃなく、イベントも楽しさ追求って形しております。
そうです、芝生があるからね、皆さんでそこにもうテント立てて、もうバーベキューでもやりながら。
そうですね、実は芝生もですね、みんなアイコム社員が芝刈りしたんですよ。
お
もう全部手作りでございます。
じゃあちょっと寒くなる、あまり暑くならない、いいち
ょ、そうですね、はい、実はね、桜もすごい見どころなんです、ここ。お花見できたらいいかななんて思いまして。
はい、じゃあそんなもう花見して無線やってもう最高ですね。
はい、目指しております。
はい、じゃあちょっと寒くなる暖かい頃にまたこのアイコムフェアが開催されるかもということで。
そうですね、頑張って企画してまいります。
はい、ということで今日はね、高岡さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで高岡さんにお話を伺いました。さあ、その今高岡さんのお話の中にですね、出てまいりました足立部長さんということで名前が出てまいりましたが、続いてその足立部長さんとインタビュー行ってみたいと思います。さあ、それでは続きまして足立部長にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はね、足立部長には間もなく発売ということで ICR15 についてお話を伺いたいと思います。さあ、この R15 どのような無線機になるんでしょうか。
はい、ICR15 ですけども、これは受信機になります。
受信機、
はい、
はい、
ですね、FM ラジオ帯からですね、500メガヘルツですかね、そのあたりまで2波同時に受信できる、受信機になります。
これ今までアイコムさんにはこういったものってあったんですか。
2波のやつは ICR30 ですかね、ちょっと前になるんですけどね、
はいはいはい、
モノクロの液晶やったんですけど、今回はカラー液晶になっております。
おで、先ほどちょっと大きさを見させていただいたんですが、
はい、
ID52ぐらいの大きさ、ちょっと小ぶりって感じかな。
そうですね、うん、ID52、その前の51よりもちょっと小ぶりぐらい、そんな感じですかね。
そんな感じで、
はい、
ね、じゃあこれ結構皆さんね、じゃあその30以来ということは結構待ってましたという方多いんじゃないですか。
そうですね、 ICR30 はどちらかというと高級機っていう感じでしたけども。
あ、そうなんですか、
はい、ですから ICR6 ですかね、高級機、それの後継って言ったらちょっとあれですけども、今回2波ですね、
はい、
ICR6 の場合は1波だったんですけども、今回は2波同時に、受信できます。さらにマイクロ SD カードですね、
はい、
そちらの方にね、2波同時でね、録音の方もできます。
おお、じゃあ今までなんか受信してこう、あ、これなんかこの方の会話取っとこうとか、 そういったことができるってことなんですね。
そうですね、はい、
いいですね。あとね、今液晶がカラーになったということですけど、はい、やっぱり今時代はカラーなんですか。
そうですね、もうやっぱりカラーですよね。もうカラーでないと、まあね、やっぱりなかなか受け入れられないんですかね、うん、はい、ということで今回カラーね採用しております。
もうラジオの、ね、周波数帯からということは、じゃあラジオも聞けちゃう。
そうですね、 FM ラジオの方から聞けます。
お、結構ね、無線機でラジオ聞く方っていうのも結構いらっしゃいますよね。
そうですね、うん、はい、
あとはそういったなんかエアバンドもなんか聞けるっていうのを。
あ、そうです、そうです、
聞いたんですが、
はい、エアバンドもですね、まあ、今回2波その2波聞けますんで、まあ、エアバンドをですね2波同時にですね聞くことも可能です。
あ、エアバンドを2波同時に、
はい、
かなり最近このエアバンド女性の方が結構興味のあるという方、私結構お話を聞くんですが、
はいはいはい、
いかがでしょう。
そうですね、やっぱり空港の方とかでもね写真撮られる方も結構ねおられますんで、はい、まあ、そういう方も含めて、まあ、結構人気なのかなってね、はい、思っております。
やはりそういったね今言った女性なんかも使うということになると操作的には難しいんですか。
いや、ですね、ID31 シリーズ、まあ、51、まあまあ、52とかと、ね、はい、同じような操作系になっておりますし、もう片手で操作の方はできますので、まあ、非常に簡単かなって、ね、思っております。
バッグに入れて持ち歩いてこうずっと受信していてもそんなに重くないですからね。
そうですね、うん、今回Bluetooth のヘッドセットの方も使えますんで、まあ、なんですかね、最近線ですよね、線なしで ね、はい、いけるっていうのもあれかなと、いいところかなと思ってます。
そうするとなんか若者にそういったものがすごく人気になりそうですね。
そうですね、
うん、じゃあそういうのでね、じゃあ女性だけじゃなくそういった若者にもぜひ、結構喋らないけど受信はしてるっていう方いますもんね。
そうですね、はい、
いらっしゃいますよね、はい、そういった方にはもうこれはもってこいの機種になりますね。
そうだと思います、
ね、
はい、
まあ、あとね肝心なお値段なんですけど、お値段はまだ出ないのかな。
そうですね、ちょっとまだね値段の方ねちょっと決まってないみたいですね、はい、
うん、じゃあ大体おおよそどんなもんなんでしょうかね。結構まあまあなお値段に。
そんなに高くはないと思うんですけど ね、うん、はい、
ね、じゃあちょっとそれは期待してということ
ですね、
はい、発売はいつ頃、間もなくということですけど、
できれば年内に出したいなっていうふうには思ってはいるんですけども、はい、
出そうですか。
はい、
はい、じゃあもうぜひ皆さんには待ってていただいて、
ね、はい、
年内にはということなんでね、はい、楽しみに待ってたいと思います、はい、はい、じゃあ足立部長最後に、じゃあ熱い R15 の思いを皆さんにお伝えしていただいて。
はい、そうですね、今回エアバンドの方も含めまして2波同時にね、まあ、録音もできますんで、まあ、今までにない使い勝手が、ね、あるかと思いますんで、皆さん期待して、よろしくお願いいたしたいと思います。
はい、まもなく発売 ICR15 発売ということで、足立部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、足立部長さんでした。それではこのアイコミフェア、私と一緒にですね、歌のステージ務めましたまさこさんの曲から一曲聴いていただきましょう。無線の世界です。それではどうぞ。
乗せて 76.2 Music Lovers FM。
それでは続きまして、奈良山研究所の富田所長さんと中谷統括部長にお話を伺いたいと思います。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、富田所長、奈良山研究所の方の所長さんということで、はい、一体この奈良山研究所というところは愛久保さんのどういった部署になるんですか？
はい、奈良山研究所は、要素技術の検討をしている部署になります。はい、設計平野事業所は設計の方を行っておりますので、要素技術の検討をして、製品につながるようなものの、こういうものだっていうのをまず作りますね。その情報を設計部隊に伝えるっていうところで、まあ、新しいことを、製品につながるような新しいものを考えております。
じゃあこんなのがあったらいいなとか、こういうのどうかなとか、
そういうことです。
そういうのを皆さんで研究してっていう、はいはい、何人ぐらいいらっしゃってるんですか、スタッフっていうのは。
ですね、ちょっと人数は言えないんですけども、今とりあえず奈良山研究所と平野事業所ですね、はい、のところに、まあ、メンバーがいてまして、はい、でまあ、そこのところで、まあ、両方ですね、もう奈良と大阪を行ったり来たりっていう形で、うん、研究のところですね、テーマに応じて移動して作業しております。
あ、はい、いろいろね、無線機だけじゃなくて、いろんなアンテナも研究したりするんですか？
アンテナ等もやっております。今回の5.6、2.4 ギガのアンテナ等の設計も含めてやっておりますし、はい、であと、まあ、高周波のところの RF のところの、まあ、送信部分とか受信部分とかが基板に対するどういうパターン、プリントパターンがいいかとか、そういうところの検討もしております。
そうなんですね。はい、さあ、そんなですね、中谷統括部長には以前、
はい
はい、お話伺わせていただいたことありましたよね。
はい
はい、マイクロウェーブの時に、
はい、東京の方で、
はいはい、東京の方で、
ね、お世話になりました。ありがとうございます。
はいはい、そしたらね、こちらに中谷部長いらっしゃったということは、やっぱり IC905、
はい
はい、発売になりましたね。
はい、なんとか発売させていただきました。
いかがですか、皆様の反応は。
はい、非常に好評でですね、いいお言葉もいろいろいただいております。でやっぱり高い周波数のユーザーさんを増やしたいというのは、これ一言です。
もうこれね、いつ出るんだいつ出るんだって言って、ちょっと伸びましたよね。
はい
はい、やはりなんかその伸びた原因っていうのは、要因っていうのは何だったんでしょうか？
まあ、無線機作りもまあそうあったんですけど、はい、あとですね、やっぱり高い周波数初めての、製品でしたんで、はい、総務省さんとの調整とか電波法の整備とかもございまして、あ、まあ、半年1年ぐらいちょっと遅れちゃいました。
結構ね、はい、でも、まあ、出たら出たで皆さん本当に大反響で、
はい、 ありがとうございます、
ね、人気ですよね。じゃあそういうのもこの富田さんたちこういうのじゃ作ろうじゃないかみたいな感じで皆さんと研究で始まったって感じなんですね。
そうですね、まあ設計の方で、まあ、905関係は設計部隊の方で製品設計してた背景があります。ただ単体 の、 その905の設計というよりは衛星通信の技術とかを融合した形でこんなコンセプトがいいんじゃないかっていうので、はい、まあ今回のロスを少なくするっていうところで POE を使ったその給電っていうので、うん、考えたコンセプトで、そういうところでちょっといろいろ検討しておりました。
これ今回ですね出たサイズが705と同じサイズですよね、はい、これこのサイズにしようと思ったのはなんかあるんですか？なんかすごいもうちょっと大きいものにするのかなと、結構コンパクトにまとまりましたよね。はい、はいはい、どちらが？
そうですね直接設計の方705の方は携わってないんですけども、はい、まず今回分離型っていうことで RF ユニットですね、はい、を外につけると、はい、っていうことでまあ、そこに大部分が収益されますということで筐体としては比較的ちっちゃくていいんじゃないかということと、まあ、705のイメージっていうのがありますので、うん、まあ、それをイメージした形で、今回の905になったと、うん、と思います。考えてます。
はいはい、
もう一つあるんですけどね、はい、マイクロ波はやっぱ山に移動して使われる人、はい、お客さんがたくさんいらっしゃいますんで、はい、まあ、人によっては大きな機械を期待してたというおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、はい、やっぱり山へ行くということでコントローラーもぜひ小さいものを作りたいということで、まあ、ああいうタイプになりました。
ですよね、はい、山に持って歩かなきゃ上がらなきゃいけないんですもんね、はい、それを考えたらなるべくコンパクトでということで、それを思うとすごい今回のはコンパクトにできたんですよね、
はいはいはい、実はね何十万も出すのになんでこんな小さいのとお叱りをいただいたお客さんもいらっしゃいました
、はい、確かにお値段は普通の無線機に比べるとちょっとやはりお高めになりますよね、はい、それというのはやはりなんかいろいろこう原因というかあったんですか？どうしてもこの値段になっちゃったっていうのは。はい、
どうぞ、
はい、価格ですか？価格というかやっぱり外に外機というかその室外に置く無線機ということで、はい、まあ、筐体 RF のユニットなんですけど、うん、そこのところを、まあ、かっちり防水しないといけないとか、はいはい、そういうところで、あとは今回 の、 その各バンドですよね、2メーターから 5.6 ギガヘルツまでのバンドを全部一つの筐体にするということで、かなり の、 部品を使っておりますので、はい、その辺が効果になっております。
あ、やっぱり、はい、この一つ一つの部品が特殊なものになるっていうことなんですね。はい、はいはい、で確か私もね、やっぱあんまりよく詳しくないんですけど、表側に出てるグレーのギザギザがついて、あれタイプが表側に、うん、お外に置く
そうです、あれが室外
機、はい、室外機になるんですね、はい、はい、ということでね、まあでも本当にギガ隊をやられてる方には待ってましたですよね、中谷さんね。
はい、そうですね
もう皆さんからなんか言葉ってどんな感じのお言葉いただいてます？
いや、信じられなかったというのが一言で。
なんで信じられない？
いや、高い周波数が商品化されるということが今までは信じられなかったというお言葉よくいただきますね。
マイクロウェーブ楽しんでらっしゃる方って本当たくさんいらっしゃるんですけど、はい、そういう方たちはこの製品がないときはどうしてたんですか？は
い、やっぱり高いお金を出してですね、ユニットを買って自作されてた方が多いみたいですね。
自作ですか？はい、かなりの技術いりますよね。
そうですね、お金も技術力もいりますよね両方とも、
ね、それを今回アイコムさんがこれを製品化してくださったことによって、今までやってみたいけどちょっとなっていう方たちもちょっと手が出せる感じになったってことですもんね。
はい、
はい、
電波の飛び方もね、今までとは全く違いますんで、ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。
どんな感じになるんですか？
やっぱりね、反射波とか山で反射するとかビルで反射するとかで、山で屈折するとかですね、今までとは全く違いますんで。
なんか試験問題に出ましたね、山の屈折がどうのこうのって、
はい、
あれになるわけなんですか？
はい、そうです。
実際今もう電波いろいろ飛ばしたりなんかされてるんですか？
はい、いろいろやってます。
どんな感じで？
やっぱりね、私自身がドキドキしてます。
はい、
はい、
どんな感じで、実際本当に大丈夫かなとか飛ぶかなとか。
そうですね、まあ、今までででしたら飛ばなかったところまで飛んでいくというところが、まあ、ドキドキ、いや設計者がドキドキするぐらいです。
ね、なんかの実験で今日もなんかこのなんか奈良山からなんか電波出してるんですか。
はい、そうです。山岳解析といいまして、生駒山をですねちょっと屈折させて、大阪奈良間で通信をやるようにしてます。
これ映像ですかそれとも音声ですか。
まあ、飛びさえすればどちらでも大丈夫です。
そうなんですか。
デジタルも大丈夫です。
綺麗に映るんですか。
はい、綺麗に飛んでますんで。
へえ、ちょっとやってみたいな。私もねちょっと昔ない頃には5ギガ帯で映像を飛ばしたことあるんですけど、はい、なんかそういったのって結構距離ってどれくらいまで行くんですか。
まあ、今でしたら、ね、20-30 キロなんですけど、山を屈折して S9 ぐらいまで降ってますんで、もう安定した通信ができております。だから距離でしたら、まあ、距離にチャレンジできますし、まあ、屈折でしたら屈折を、まあ、楽しんでみるというのも一つかなと思います。
そっか、距離だけということじゃなくてそういった屈折で楽しむという楽しみ方もあるんですね。
はい、
ちょっと面白いなと思いますね。さあそんなねお二人にお話を伺ってきたらちょっとお時間がなくなってきてしまったんですが、じゃあちょっと最後に一言ずつぜひなんかアイコブさんの熱い思いをまず富田所長の方から。はい、
そうですね、今現在奈良山研究所で24ギガということで10ギガの上の周波数ちょっと今デモもさせていただいたところですね、
はい、
があるのでそこのところをもうちょっと検討していいものを作っていきたいなと思ってます。
はい、はい、さあそして中谷さん。
はい、もう一言でマイクロ波のユーザーさんの数を増やしたいなと思います。ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひ皆さんね905ちょっと高額ですが、でも PW2 今度ね新しく出るか、
はい、
あれよりはお安いですよね。
はい、
はい、なのでぜひたくさんの皆さんとねこのギガ帯で遊びたいですね。
はい、
はい、ということで今日はですね奈良山研究所の富田所長そして中谷統括部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、いかがだったでしょうか。アイコムフェアイン奈良山研究所ということでね、たくさんの方にお話を伺いました。もう本当にですね新しい商品が並んでまして皆さん手に取って一台一台いろんなものを、ね、確かめておりました。ぜひね高岡さんの話にもあったようにもしかしたら暖かくなったらまたやるかもということで楽しみにしたいと思います。さあそれでは今週末のイベントはですねもう本当12月になってちょっと少なくなってきたんですが先日お話、支部長ね、新井支部長にお話を伺いました。12月10日の日曜日は埼玉の支部大会が久喜市の方でね行われます。私も行きますんでねぜひ皆様と会場でお会いできたらななんて思っております。さあ本当にね12月に入って寒くなってきまして寒暖差もありますからね体調を崩される方たくさんいらっしゃいます。皆さんね体を気をつけて無線のめり込むのもいいんですけれどね、そういったものちょっと風邪ひおうとか引かないように暖かくして、無線の方も楽しんでいただけたらと思っております。この番組では皆様からのご意見ご感想などもお待ちしております。 FM パルルンの方までメールでお送りください。FM762@FMPALLUN.CO.JP ビームアンテナのコーナーの方までお願いします。 XQ Twitter のダイレクトメッセージでも結構です。メールの方採用された方にはなんとビームアンテナのオリジナルコールサイン入りのキーホルダープレゼントさせていただきます。さあそれではお時間も今やってまいりました。今日もそろそろお別れです。来週もアイコンフェアの方でね収録させていただいた模様をお送りいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。